皆さん、こんにちは。かまるきげんよう。キリオシティへようこそ。今回は、死刑に至る病という、去年公開された映画を今更見ましたので、そちらの感想をお話したいと思います。ネタバレなしでございます。それでは、どうぞ。
オルネポ10周年記念シングル、ウォンチベイベー、クマジャックインレーベルプロデュースにより、ダウンロード販売中、購入者には、カラオケ音源付き CD をプレゼントしまーす。CD 単品でも、売ってまーす。どちらも300円。クマジャックインレーベルか、オルネポ特設ページの方へ、アクセスくださーい。
はい、今回は映画死刑に至る病を見ましたので、その感想をネタバレなしでお話ししたいと思います。はい、ネタバレなしで話すのは難しいと言いながらですね。ネタバレありの方はですね、でお話をしているところも実は、できちゃいまして。はい、あ、妊娠したみたいにできちゃいまして。KMJL、クマジャックインレーベルさんの方で、まあ、配信が、いつになるかちょっとわからないんですけれども、そちらの方のリンゴは見たという、新番組といいますか。そちらの方はですね、全部、アニメ、映画、ドラマ、などなど、作品をですね、ネタバレありで、たどたどしくお話をしておりますので、ネタバレありで聞きたい方は、ぜひそちらの方も聞いてみられてください。はい。では、ネタバレなしで、キュリオシティの方はやっていきたいと思います。安倍貞夫さんと岡田健二さんという、方のダブル主演でしたね。くしきりゅうさんという、りゅう先生という方の小説をもとに作られた映画だということで、私、本当にね、こういうの詳しくなくて、ただただですね、サスペンスを見たいなと思って、サスペンスで検索をしたらですね、去年、公開されたこの死刑に至る病が出てきたので、ほう、安倍貞夫さんやしなと思って、見てみようと思って見出したんですけどね。まあ、怖かったです。恐ろしいシーンが結構あります。もう、耳と目を覆ってもう、いーってそのシーンが過ぎ去るのを待つ系でした。こんな恐ろしさは求めてないと思いながらね、見ましたけれども。ね。いつもだったらもう途中で、ずっと切っちゃうんですけど、まあそういうシーンが本当に苦手で、なんで、極道ものとかも、指詰めてとかあるじゃないですか。ああいうのも見れないので、本当に、骨折る系とかですね。なぜかジャッキーチェンは見れるんですけどね、なんかご機嫌、あいだただーみたいな感じで、明るい感じなんですけど、明るい感じというか、まあ痛いんでしょうけど、まあそういうのも見れるんですけども、この、ね。まあ、ちょっと無理なんですけど、なぜかね、止めずに、ちょっと先を知りたいっていうことで、お話がすごく魅力的なんでしょうね。で、止めずに頑張ってみました。あらすじとしてはですね、物語、このね、物語なんですけれども、ね、こう、日々ね、もうこう、うつうつとした感じでね、過ごしている大学生がいるんですよ。これがね、岡田健二さん、まさやくんという役なんですけれども、まあね、お父さんとか、もう、殴ったり、結構ね、ちょっと虐待チックな感じで、ちょっと厳しい家庭で育ってて、 で、お母さんお母さんでなんかこう、もうお父さんの尻の下に完全に敷かれて、みたいな、あ、ちょっと弱々しいね、中山美穂さんがね、演じてらっしゃるんですけれども、そういうお母さんの元で育った一人っ子みたいで、まあね、あ、大学もやっぱりこう、いいところにと思ってたのになんか、あんまりね、ランクがよろしくないところに入っちゃったみたいで、なんかさらにこう嫌味を言われたりとかね、しながら、もうね、毎日嫌な思いをしながら過ごしてるこの大学生の元にですね、連続殺人鬼の、この安倍貞夫を演じる灰村大和からある日手紙が届くんですね。で、自分は、その、連続殺人犯として、捕まっちゃったけども、24件あるんですけど、その中の一人は、自分は絶対やってないと。なので、他に犯人がいるはずだと。だから、事件の真相を解明してくれ、っていう手紙が来たんです。で、まさやは、その事件の真相をね、解明すべく、動き出すわけです。なんでこの連続殺人犯とこのね、あの、大学生接点が、あるのかというと。まあ、これは、まあ、ネタバレになる。いや、ならない。うん。そうですね。学生の頃に、塾に行く前に行ってたパン屋さんの経営者だったんですね。この、安倍貞夫を演じる灰村大和連続殺人犯はですね。で、そういったところからね、結構仲良くお話しして、仲良くね、させてもらってたっていうところで、わかったんでしょうね。住所とかね。で、お手紙をもらって、っていう感じで、動き出すというね。もう、サスペンスですね。とにかくですね、安倍貞夫さん演じる、このシリアルキラーね、サイコパスね、もう本当に怖くて、もう目がね、なんかこう、黒くよどんだ感じの目玉が、もう今でも目をつぶると、こう思い浮かぶような、まあそういう印象的な目でした。あれ、かな、カラコン?カラコンかな?っていうぐらいね、どんよりした感じのね、演技で、もうすごい演技力。いつもの安倍貞夫さんと知らない安倍貞夫さんがいるみたいな、もうなんかね、もう目が離せないっていうね、感じでしたね。気持ちが悪い。もう怖くて気持ちが悪い感じでしたね。で、その、大学生のね、筧正也。まあ、この子は、もうすごいイケメンで、岡田健二さん、うん、私はこの映画で初めて知ったんですけれども、とってもイケメンくんでね、まあ、初めおどおどおどおどしてたんですけどね、まあ、ね、変わっていきます。ね、そういうところもね、ちょっと見どころかな、と思いますね。ねえ、このまさやくんのお母さんも、やっぱイケメンの母さんはね、美女じゃないと。っていうところで、中山美穂さんなんでしょうか。はい、ニポリンでしたね。ねえ、もう、ちょっとね、歳を取られたかなとか思いながら、まあそういうお母さんの、大学生のお母さん役だから、ちょっとこう、そういう感じに、うん、してやったのかな。もうほとんどなんかこう、ノーメイクっぽい感じかなとか思いながらね、見てました。でもね、すごい、やっぱりね、すごい女優さんですね。で、もうね、このまさやのね、お父さん役がね、もう本当にね、鈴木拓也さんかなっていうものかな感じがね、ちょっと苦手で。あ、鈴木拓也さん、筧正夫役なんですけれども、もうね、そこに立っとるだけでも本当にね、もう嫌なやつなんですよ。もう顔が、もう嫌なやつ。もう、吐くセリフももちろんそうなんですけど、もうなんかね、本当に嫌なやつやなーって、もうこんなお父さんも嫌やわって思いながらね、見てました。で、なんかね、もうそこに、後ろにパッと立っとるだけでもう、あ、お父さん、怖いみたいな。まあね、そういう感じのね、お父さん役。ね、すごい演技力ですよね。 本当はそんな人じゃない、ないだろうに、うん、すごい演技力だな、と思います。でね、私、これは後で知ったんですよ。もうエンドロールとか見てて、お?あれ?と思って。金山、ロン毛の金山役、気持ち悪いですね。金山役がですね、岩田隆則さん。ガンちゃんですよね、通称。ね。なんか、ジェイソウルブラザーズとかっていう、エグザイルの、なんか、メンバーのね、うん。だったとは気づかずに、っていうか、気づかないぐらいの、ちょっともう、挙動不審というか、感じでしたよ。わかんなかったです。これもね、ガンちゃんファンには、もう、たまらないんじゃないでしょうか新しいガンちゃんを見たみたいなね。ね、ダンサーさんですよね。こう、めちゃくちゃ踊る、ね、踊って、歌も歌ってるんでしょうかあんまりその、ジェイソウルブラザーズに興味がないもので、私、よくわかんないんですけれども、でも、ガンちゃんはよく聞きますよ。ガンちゃんファンの人は多いっていうのはわかってます。はい。呼び方もガンちゃんだというのはね、わかってます。まあ、そういったね、豪華な、演者さんたちが出てる。特にね、この、安倍貞夫さんは初めて見るかもと、ドラマとか映画とかで見る、いつもの安倍貞夫さんではなかったっていうところにですね、もう、すごいなと思って、本当にね、安倍貞夫さんがね、もう、灰村大和という連続殺人犯に見えてしまうんですよ。見えなかったらこれ問題なんですけど。そういう人に見えてくるというね。そしてその黒いね、光のない目に、ああ、吸い込まれそうだ、怖い。ああ、吸い込まれそうだというね、いう感じの。まあ私もこの映画を見ながらですね、なんかこういろいろ、精神をね、コントロールされていたのかもしれませんね。っていうね。まあ、そういった感じの映画でしたよ。まあ、私はもうこの映像自体は本当にもう見たくないので、もう怖くて、映像自体が悪いとかその悪い評価を出してるわけじゃなくて、あれは本当素晴らしい映像なんだと思うんです。うん。だけど、本当にね、震えました。だから、そういうのが苦手な方は、どうやらこれ小説の方もあるらしくて、小説原作あるみたいなんで、そちらの方で読まれた方がいいかもしれません。はい。私は、ちょっとね、もう一度見たいなって思った、見たいなっていうか、もう一度このお話をちょっとよくよく、噛み締めて知りたいなって、いろんなことをね、ちょっと見落としてるところもあったりとかするかもしれないので、まあちょっと、いくつかね、謎が残るところがあったんですよね。もしかしたら私が耳と目をこう塞いでギャーって言って、ヒーって言ってる映像を見てない時にそのヒントが出てたのかもしれないですけれども、どうしてもそこが見れなかったので、ちょっと落ち着いて読める活字の方でもう一回ちゃんと読んでみたいかなと思ったり思わなかったりしてます。久々にね、なんかサスペンスというよりもサイコスリラーでしたね。もう苦手なジャンルなんです。洋画とかもサイコスリラーものはちょっと私は、まあ、怖くて見れないんですけれども、安倍貞夫さんに騙されて見てしまいました。というお話でした。ね、去年公開された映画ですので、もうすでにね、見たよっていう方もね、結構いらっしゃるとは思うんですよ。なんで、もうネタバレしてもいいのかなとか思ったりしたんですけれども、こちらではネタバレなしで、ということで。はい、お話をさせていただきました、ね。見たことあったよとかってね、自分はこういう感想だったなとかってね、いうのがあれば、つぶやいていただけると嬉しいです。はい。ありがとうございました。
今日は徳増、熊、グリーンの3人で美味しいケーキのお店があるということで、ここ山口県は湯田温泉に来ております。
どうも徳増です。いやー、グリーンさん、湯田温泉といえば600年の歴史を誇るアルカリ性単純泉ですよ。
ケーキ食べに来たのよ。どんだけ温泉入りたいんだよ。あ、着きました。ここです。パティスリーフルール、イートインスペースもあるということで、早速お邪魔してみたいと思います。
グフ、なんとなく気がついていたけど、これクマさんじゃなくて、
クマもまっしぐらな美味しいケーキ、湯田温泉パティスリーフルール。
はい、ハッシュタグのコーナーです。今回もたくさんのハッシュタグ、皆さんありがとうございます。それでは早速読んでいきたいと思います。こまるさんです。ドライブしながらのおしゃべり、器用だな。長崎のアンテナショップに佐世保の食べ物を探したけどなくって残念といただきました。ありがとうございます。佐世保の食べ物なかったんですね。長崎って言えばもう長崎市の、なんかミルクセーキとかね、カステラとかね、そういうね、日持ちのいいものがね、多分行くんじゃないかな、アンテナショップだったらですね。佐世保はね、佐世保豆乳とかね、置いてほしいんですけどね。佐世保豆乳はぜひ飲んでいただきたいんですけれども、佐世保豆乳は置かないのか、ね、佐世保バーガーもちょっと日持ちしませんからね。まあそういった関係なのか、ドライブしながらね、おしゃべりっていうか、まあ器用というかですね、だいたい運転、通勤がちょっと長いもので、運転しながらね、独り言とか多いんですよ。とか、ポッドキャスト聞いてるときも、嘘、本当に、あ、すげえとか言って、勝手にね、ポッドキャストの会話の中に入ってしまったりとか、いう感じで、常に喋ってますので、器用というかですね、はい、何なんでしょうね。はい。こまるさん、ありがとうございます。続きまして、サニトラさんです。美味しいってすごく伝わった。お醤油は味のベースになるからお気に入り見つかると嬉しいですね。醤油のメーカー間違えて帰って帰ると妻ってすごく怒られます。長崎行ったら刺身醤油買いに行くわといただきました。ありがとうございます。そうなんです。煮たらうま顔ですね。前回、ご紹介させていただきました。お醤油はそうですね、ベースになるからっていうのもね、私はあんまりよくわかってない料理の下手な女ですけれども、ね、お気に入りがね、見つかって本当良かったです。簡単にね、いつもと同じ味が出せるようになったっていうのがね、楽でいいです。醤油のメーカー間違って買えるとすごく怒られるっていうのはですね、私逆で旦那の方がね、怒るというか、うまくないって言ってね、もうそれ以上その醤油を食べなくなっちゃうので困るんですよ。だから、お醤油はですね、いつも決まったものをですね、買うようにしています。この煮たらうまかはですね、お醤油が、お醤油ベースの調味料なんですよね。はい。なんで、お醤油はですね、ちょっと刺身醤油は、恐る恐る買っていってみたんですけど、まあ、刺身醤油は気に入ったみたいで、普通のね、お醤油はですね、決まったメーカーさんのじゃないと、もう絶対納得しないので、はい、それ以外にはちょっと変えられないっていうですね。はい。私はあんまよくわかんないですけどね、お醤油、どれもあんまよくわかんない。はい。刺身醤油ね、ぜひ買ってみてください、サニトラさん。はい。サニトラさん、ありがとうございます。続きまして、サリさんです。2周年おめでとうございます。煮たらうまかさん、地域違うので知りませんですが、そういう経緯なんですね。フォローさせてもらいました。 長崎いいな、行きたいなと旦那に言っております。わらといただきました。ありがとうございます。はい、キュリオシティですね、いつもにやら2周年を迎えておりましたありがとうございます。ジタラウマカさんはですね、佐世保の工場しかないので、しかもこっちのスーパーとかにはまあ、ちょこちょこと、こっちの地元の人でもまだね、知らない人が多いと思うんですよ。で、まあ、使ってみて本当に良かったので、なんかね、もっとその陽子さんも一生懸命宣伝をされてて、みんなに広めたいっていうのがね、あられるみたいなので、とても頑張ってらっしゃるので、まあ、少しでもね、皆さんに広まるといいなぁと、はい、思いながら、ツイートしたりとかやっております長崎、そうですか、今ね、いいところもありますよ。ぜひ、旦那さんと一緒にですね、旅行にいらしてください。佐世保だったら案内できます。はい。サリさん、ありがとうございます。続きまして、ジロー赤、アルミンダママンさんです。2周年おめでとうございます。陽光商事さん気になりました。九州勢は醤油にはうるさいですから、長崎と鹿児島、やっぱりこっちの方が甘いんだろうか。3年目もリンゴ節全開でお願いします。といただきました。ありがとうございます。そう、九州の人はお醤油にうるさいと思います。私も九州の人なんですけど、そんなに、でも、どうかな。お醤油、刺身醤油はですね、結構私もこだわりはあります。あまりにも甘すぎるのはちょっとっていうのもあるし、辛いのも嫌だし、ちょうど良い甘さのっていうのを、まあ探し求めていたんですけれども、今のところはに、横庄司さんのお醤油が気に入っております。甘すぎず、辛すぎずといったところでしょうか。長崎と鹿児島、鹿児島もね、やっぱり九州なんで、お醤油ちょっと甘めなんじゃないですかね。関東の方とかちょっとこう、辛いというか、しょっぱい、うん、しょっぱいというか、辛いというかね、しっかりお醤油って言ったね、感じですもんね。うん、こっちならではじゃないでしょうか。はい。そう、2周年をね、迎えておりました。3年目もですね、特に何の、変わりもなく、こうやってぼちぼちと配信をしていけたらとは思っております。はい。次郎さん、ありがとうございます。続きまして、ザボさんです。2023年8月2日4、聞いたポッドキャスト、純不動。インスタアカウント強化中だそうですよ。キュリオシティエピソード54といただきました。ありがとうございます。ね、お忙しい中ね、9月の配信リレーのね、準備で、今お忙しいんじゃないでしょうか。はい、お忙しい中、キュリオシティも聞いていただき、ありがとうございます。ザボさんのインスタ、アカウント強化中ということですので、皆さん、よかったら、ザボさんのインスタフォローしてあげてください。ハッシュタグキュリオシティで、検索するとザボさんのツイートが出てきますので。はい。そちらも、よろしかったら、はい。どうぞ。はい。ザボさん、ありがとうございます。続きまして、どんぶりちゃんです。南蛮好きになるけど、もろみも食べたい。冷ややっこに乗せても美味しそう。キュウリ。なんでキュウリの絵文字？冒頭のものはね、だんだん雑になってきおらんといただきました。ありがとうございます。うん、南蛮酢はね、いいですよ、あれは。ね、もろみもいい。っていうか、もうその後、もろみを買いに走ってるみたいですね。冷ややっこに乗せてっていうのをね、あ、ほんとだと思ってやってみたらですね、やっぱり美味しかったです。うん。もろみに、柚子胡椒も入ってるんですけど、生姜も入ってますね、あれはね。うん、なんで、よかった。もうお醤油なしでいけますね。なんか体にも良さそうな感じがしますよね。発酵食品やしね。はい。冒頭のものまでね、これ言ったらね、雑になってないんですよ。今まで本編の方に力を入れていたので、台本をガチガチに作って、声を変えたりとか、自分でツッコミを入れたりとか、そっちにすっごい力が入ってたもので、 その時の方がモノマネは若干、まあ、こんな感じか、みたいな一発撮りだったりとかっていうの多いんですけど、今それをやめたんですよ。ね、やめたので、モノマネだけは結構テイク5ぐらい、はい、ここだけの話ですけど、テイク5ぐらいやって一番いいものをあげるように最近はしているんですけどね。はい。はい。どんぶりちゃん、ありがとうございます。続きまして、プスンなようなものさんです。遅ればせながら2周年おめでとうございます。陽光少女さんロケ、相思相愛な感じが良かったです。好奇心旺盛に多方面に繋がっていくところ、すごいなと思います。ポッドも&ポッドキャストの先輩後輩として、これからもよろしくお願いします。といただきました。ありがとうございます。はい。ね、2周年経ってました。2周年になってましたね。気づいたらね。もう配信もですね、結構途切れ途切れ。息も絶え絶えな状態ですけれども、なぜかね、もう、ね、忙しいんですよね。なかなかね、なんとか月に1回、2回は配信をしたいとは思ってるんですけども、それでも週に1回とかはちょっと今のところ厳しいかなと。もう少しね、余裕ができてきたら、時間に余裕ができてきたらですね、週1配信ぐらいはしたいとは思っていますので、はい、気長にお聞きください。好奇心旺盛なんですよ。あ、好奇心旺盛から始まったポッドキャストですからね、これは。もう自分の好奇心を止められなくて、この好奇心をどこにどうぶつけるかと、もうこの見たものとか聞いたものとか体験したこととかをもうすぐさま語りたいっていうのをね、誰かに聞いてもらいたいっていうのから始まった、このね、毎回なんかよくわからない、いきなり映画の話をしたりとか、こうやって突然インタビューに行ったりとか、そういう、もうなんか全く安定しないポッドキャストを何のジャンルだっていうね、好奇心というジャンルはないですもんね、そういうね、ポッドキャストですけれども、はい、よろしくお願いします。はい、そうですね、先輩後輩として、プズーンさんがお兄さんなんですよね。はい。ね、ポッドもとね、呼んでいただいて嬉しゅうございます。はい。いつかね、お会いできたらいいな、プズーンさんともと思っております。はい。プズーンさん、ありがとうございます。今回のハッシュタグは以上です。皆さん、ありがとうございます。感謝です。
ポッドキャスト番組の音楽がしっくりこない。
訴求力のある CM を作りたいけど、音楽の商用利用はめんどくさい。
新たにレーベルを立ち上げたが、ライバルに差をつけたい。
折れた前歯を差し歯にしたけど違和感がある。
ぜひ一度ジャックインレーベルにご相談ください。相談料無料。ご満足いただけなかった場合は他のレーベルをご紹介します。
イエイエイエイ。
あなたのジャックインレーベル。
キュリオシティでは皆さんのお便りご感想お待ちしております。ツイッターハッシュタグはひらがなでキュリオシティ。Gmail は ringo.curiosity@gmail.com。 または Twitter 公式アカウント DM よりお願いします。お便り待ってまーす。